改めまして皆さんこんばんは。2017年3月1日の、聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日もと言いますか、今日が最後になりますが、今日も2月号、使わさせていただきたいと思います。来週からリビングライフの3月号を使いますので、お間違いのないように、今日はまだ2月号でございますので、2月号ルカの福音書ずっと続くんですが、今日はですね、ルカの福音書7章から、学ばさせていただきたいと思います。7章の1節から17節前半の部分ですね、神の愛と権威の共演というタイトルがついています。ルカ福音書の7章1節から、まず最初にですね、購読をしたいと思うんですが、その前に、今日も2つ質問がありますので、9192というのこれをお読みしてから、皆さんとご一緒に、これ何ページになりますかね、72ページってあってますかね、72ページ、そうですね、72ページから、新改訳聖書になりますが読んでみたいと思います。まず最初の質問はですね、これから読むところですが、9節でイエス様は百人隊長のどんなことに驚かれたのでしょうか。2度しか出てこないんですけどね、驚いたというこの言葉、イエス様そのうちの1回が今日のところに出てくるんですが、百人隊長、異邦人の何にイエス様は驚かれたのでしょうかという質問ですね。ですからこれからストーリー読みますので、なんで驚いたのかと、これはもう想像でいいですから、書いてください。2つ目の質問は、この2つの癒し、前半と後半で別々のストーリーが2つあります。この2つの癒しを通してですが、イエス様がどのようなお方であることが分かりますかということ、まあ、もちろん癒し主であるということも含まれてくると思いますが、他にも何かこの癒しの記事を通して、聖書を通してイエス様ってこういうお方なんだっていうことが、分かったらですね、ぜひ、書いていただければと、そのように思いますね。さあ、それではまず聖書を購読したいと思います。72ページルカの福音書7章の1節から17節、司会者が、奇数節読みますので、皆さん声を合わせて偶数節をお読みいただきたいと思います。7章1節、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。2節どうぞ。
ところがある百人隊長に恐れられている一人の人が病気で死にかけていた。
百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。4節。
イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていた。この人はあなたにそうしていただくしかもない人です。
この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。6節。
イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。
ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。8節。
と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に行こうと言えば行きます。またしもべにこれをせよと言えばその通りに。
これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。10節。使いの手
を出した人たちが家に帰ってみると下では良くなっていた。
はい、ここから2つ目の癒しのストーリーになりますね。11節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。12節。
イエスが町の門に近づかれると、山の手の中の母親の一人息子が瞬間が突き出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。
主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。14節。
そして近寄って母に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、聖霊よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。
するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。16節、
人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたと言った。神がその民を帰りに来てくださったなどと言って神を崇めた。
最後ご一緒に17節どうぞ。はい、イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。アーメン。はい、それではですね、2つの質問ありますから、2つともできなくてもいいです。どちらか、あまり時間ありませんが、考えていただければと思いますですね。聖書をよく読まれてですね、皆さんの想像で書いていただければよろしいですので、ぜひトライしてみてください。それでは録音聞いてくださっている皆さんにもう一度質問をお読みいたしたいと思います。今読みましたルカの福音書7章の1節から17節の部分ですが、9節でイエス様は百人隊長のどんなことに驚かれたのでしょうか。イエスが驚いたと、驚かれと書いてあるんですが、何に驚いたのかということですね。それが一つ目の質問。二つ目の質問は、この二つの癒しを通し、二つの癒しの記事がありましたが、イエス様がどんなお方であると知ることができるでしょうかというね、イエス様がどんなお方であるということを、感じましたかという質問ですので、この2つ、録音聞いてくださる皆さんもですね、できれば少しポーズしていただいて、止めていただいて、ちょっと考えていただけると良い学びになるかと思います。それではまたディスカッションの後、解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。良い意見、良い考えが、たくさんこちらで出ましたけども、皆さんも、この何でしょうかね、大切なのは、この聖書の記事を通してないろんなことが書かれているんですが、それを通してイエス様っていうのは、神様って、私たちの信じる神様っていうのはどういうお方だろうかって、こう想像する、考えるってことは非常に大切なことなんですね。これはもう毎回やってもいいぐらいでありますですね、良い学びであったと思います。さあ、それではですね、今日は2つの、この癒しの、記事があるわけですが、前半がですね、1と2に分けてありますが、1節から10節までですね、これはローマの百人隊長のしもべの癒しということですね。それから2つ目が11節から17節後半、やもめの息子の癒しというよりも、これはもうよみがえりですね、死んだもの、前半は病気を癒すという、で後半はこれは死んだものをよみがえらせるという、この2つの記事が、ここ2つあるんですね。さあ、ちょっと見てみたいと思いますが、2節、ところである百人隊長に重んじられて、一人のしもべが病気で死にかけていた。当時ですね、主人としもべの関係っていうのは奴隷と主人の関係ですから、大概ですね、この物のように扱われたね。ですからそういう中にあってですね、この異邦人のローマの、このパレスチナ地を支配しているわけですが、この百人隊長の、この姿というのは非常にこう変わっていると言ったら変わっている、珍しいと言ったら珍しい、もう最高に素晴らしいということですね。なかなかこういう何でしょうかね、司令官って言いますか、一つ言えば敵 の要するに司令官ですから、このような司令官がいるっていうのはすごいことだなと。実は百人隊長っていうのは、結構聖書に出てくる百人隊長っていうのは結構信仰を持ってる人が多いんですね。どうしてかなっても思いますが、結局百人隊長っていうのは100人の隊の司令官でありますから、いろんなこうその支配しているその民やいろいろな状況に出会うわけですよね。で同時に上からの権威の下にあるから、このオーダーをですね、実行しなければいけないという、そういうこう何でしょうね、一番前線の責任者っていうんですから、その支配されている人たちのその心の痛みや、そういうものも実際に触れて、 いる人ですから、しかも隊長ということですから100人の命集まってる、預けられてるわけですから、兵隊のこれ相当優秀な軍人であることは間違いないわけですね。あのイエス様があの十字架について亡くなられた時もね、あの誰の言葉か知っています？このお方は誠に神の子であったって言ったの誰だったと思います？そうなんですよ、弟子じゃないんですよ、マリアでもないんですよ。イエス様を十字架にかけた、まあだからその要するに、まあ、100人隊長ぐらいですよね、そういうこの処刑の責任者ですよ、処刑の要するにこの責任者、ローマ軍のそれ100人隊長ですよ。そのローマの100人隊長がそのイエス・キリストの十字架を最初から最後まで見て、イエス・キリストが命をこの十字架で、亡くなったのを見たときに、あの記録されていますね、この方は誠に神の子であったって言ったのはローマ軍の指揮官ですから、これ現場の。ですからイエス様十字架についている時も、父よ彼らを許してくださいって、あれ祈ったって一回ではなくて続き何度も何度も祈ったっていうあの言葉が使われてますから、何度も何度もイエス様は自分を殺す者たちのために祈ったわけですよね。それももちろん聞いていて、最後に息を引き取ったイエスを見て、このお方はこれそういうことをローマの指揮官が言ったら首が飛ぶでしょうね、きっとね。でもそう証ししたんですから、ローマの あれも100人隊長だったんですね。不思議だなと思いますが、ここも100人隊長なんですね、別の、この100人隊長にしもべがおりました。大概しもべというのはですね、現地から奴隷を取りますので、ユダヤ人であった可能性が、多いのですね。ですから、まあ、ユダヤ人の長老たちがね、そのユダヤ人の奴隷によくしているローマのこの隊長のことを知っていたんでしょうね。ですから、まあ、あの隊長もそしてその病気となったしもべのためにも、ユダヤ人の長老たちもこのイエス様に一緒にお願いしに来てるんですよね。お願いしに来てる。それでこの人はですね、あの街道を建てたという今でいう教会です。ユダヤ人のために、まあ、あの100人隊長ってそんなに裕福ではないですよ、まあ、裕福でありますけど、そんなにこの教会を一つ土地買って建物を建てるぐらい裕福な方ではないですよ。ですから結構無理もあったと思うんです。簡単にできることではない。しかも支配しているその土地のユダヤ人たちのために教会を建てたんですよ。クリスチャンでない人がクリスチャンのために教会を建てたって言うんですから、これは驚きですよね。ですから非常に心の優しい人だっていうことは分かりますよね。そしてこの百人隊長に重んじられているっていう言葉、実はこの言葉はですね、敬意を払っているっていう言葉なんですよ。普通ですね、ローマ軍の司令官が奴隷に敬意払ったりしないですよ。尊敬するっていうような言葉でもあるんです。敬意を払うっていう言葉なんです、これ。ですから、あの上司に対しては敬意を払ったとしても、あるいは同じローマ軍に対しては敬意を払う人がいたとしても、まさかその植民地の奴隷のために敬意を払う人なんていないですよ。でも彼は立場とかそういうことを超えてるなっていうのを私ここに見るんですね。先ほどどういう人ですかって言った時に、そのこの壁を越えてって言いますかね、人種とかいろんな壁を越えてですね、愛されるお方であるっていうことをイエス様で、この百人隊長もユダヤ人であろうが、ローマ人であろうが、あるいはこの司令官であろうがしもべであろうが、植民地を支配している立場であろうが、されている側であろうが、この言葉からですね、人格的に一人の人として一人一人と接しているっていうことをちょっとなんか感じるんですよね。そしてその奴隷であっても敬意を払っているって、大切なしもべのためにイエス様に癒してほしいとこう願いに来るわけですから、まあ、素晴らしい人格者が、まあ、ユダヤ人からすれば敵なんですけど、 まあ本当に愛するもう敵の司令官ですよね。そういう人がいたっていうんですね。そしてイエス様にこうして出会うわけですから、神様きっと普段からそういう思いを持っていると、きっと神の祝福にねこう導いてくださるってことあるんじゃないかなって繰り返し言いますけど、節子さんの証でね、ね結構ね日本へ帰ってきてね大変なところでもあってもね、でもコーヒーショップでねこの教会のね方々と出会ってここへね導かれて、そして数週間前転入会されて私たちの家族となったわけですよね。そんな風にたとえ遠かったとしても、まあローマ人の百人隊長軍人だし、もう神様から言えばユダヤ人からしたら一番遠いような人じゃないですか。でも神様はちゃんとご存知で、立場とか私たちが何人であるとかどういう立場であるかってそういうのを超えて、神様は私たちの心の内にあるものをご存知なのかなって、そして恵みのうちに導いてくださるんではないかなって。ですから自分がどういう立場で誰であれ、神に対しそして人々に対して良い行いをする人というのはやっぱり神様の恵みに導かれるんじゃないかなって、そう私は思いたい、思うんでありますよね。みんなもそうだと思います。本当、いやいやいやいやいやいや、私もそうですから、私も本当に恵みによって導かれた、みんなそうですよね。神様の導きによってここにね来ることができたんだなと、そういうふうに思いますですね。本当に私たちはみんな遠い人だったんですよ、教会からですよね。それをイエス様の恵みによってね引き寄せてくださったんですね。ありがたいことです。実はね今日は後半の方をゆっくり話したいと思うので、ちょっと前半をね、いろいろちょっとスキップにさせていただいて、イエス様が驚かれたうちのいろんなことを驚いたんですけど、そのうちの一つはこの権威という言葉なんですよ。このイエス様にですね、このこういうことを伝えてるんですね。私も権威の下にある、で私は軍人だしローマ人だし神の民でもないから、私の家にあなたを お迎えする資格など私はないって言ってるんですよ。これは私たち一人一人が自分が罪人であってイエス様においでくださる、そんなことはできないぐらいの私は罪人なんですっていうその気持ちと重なるところがあるんですね。こんな私のためにとんでもないイエス様をって、ですからイエス様どうぞお言葉をくださいって、直接来られなくてもお言葉をくだされば、言葉の力というのを知っている人だったんですね。この権威の下にあって、それそうですよ、当時のローマが行けと言ったらもう行かなければならないんですよ。ですからこのカイザルがですね、ローマがですね、行けと言ったらもうそれは実行なんですよ。もう言葉がその命令はもうそのものが実行しなかったらもう命ないわけですからですね。戦えって言われたら戦わなきゃなんないわけですから、そこにいろって言われたらいなければいけないわけですから、ですからその言葉の権威っていうのをよく知ってる人でした。ですから私もその権威の下にいるからって言ってるんですよ。ここが大切ですね。神の言葉、イエス様の言葉が成就するってそういう信仰と確信を持っていたわけですよね。でそれはどうしてそれが分かっていたかっていうと、彼自身が常に日の頃から上の権威に従う人だったからですよ。服する人だったからです。だから分かったんです。だから神の言葉が必ずその通りになるという信仰をこう持つことができたわけですね。まあ、よく考えてみますとですね、神と神の言葉は一つなんです。ヨハネの福音書っていうのをこの 聖書の中を見ますと非常にこうミステリアスといえばミステリアスなんですけど、深いなといえば深いなって思うんですよ。ちょっと聞いてくださいね。ヨハネの福音書、こうやってあの出だしがあるんです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったってあるんです。皆さん、ここを読んだだけで言葉と神の言葉と神が一つであるってことがなんとなく分かりますよね。でこれヨハネの福音書の一章一節なんですけど、この言葉によってできなかったものは何はないって、言って何を言ってるかっていうと、あの創世記の一章の一節を思わされるんですよね。皆さん、神様は何を用いてこの世界を救われました？何かを用いて神様はこの私たちの全てのものを作られたんです。覚えています？創世記一章、何に？言葉です。そうなんですよ。あの人の言葉って裏切られたりとかね、嘘つかれたりとか騙されたりするから、言葉の力っていうのは失われてる時代だと思うんですけど、神の言葉というのは人の言葉とは違うんです。神様が光をあれって言ったら光があるんですよ、ね、動物よ出てこいって言ったら動物が出てくるんです。植物よあれって言ったら植物があるんです。これが神の言葉。一章創世記旧約聖書の一番最初です。聖書、神の言葉で全世界を作られるんですよ。全てのものを言葉で作られるんですよ。そしてヨハネの福音書行くと、言葉は神であった、神は言葉であったって。そして今日のところを見ますと、イエス様は来られる必要ありませんよって言ってるんです。この百人隊長、なぜかっていうと、神とキリストとキリストの言葉は全く同じであるって、そう言ってるんですね。ですからキリストが言われたことは、キリストが実際ここに来て手を置いて触れてやってるのと全く変わらないってこと。これはすごい信仰だと思いません？なぜならば、皆さん、あの2000年前に生きてたらよかったなと思う人いるかもしれませんですね。イエス様直接会ったら私は少し変わってたのにって思うかもしれませんけど、会ってるってことです。今この読んでる聖書の言葉と、イエス・キリストがここにいて触れてるのとは変わらないってこと、そういう信仰を持っていたってことですよ、この百人たちは。それはすごいと思いません？私たち聖書を読んでその通りになるってこの百人隊長は 100% 信じていたんですよ。だからイエス様わざわざ来てもらう必要なんか全くありませんって、イエス様が語られたらその通り必ず 100% になるんですから、これはすごい信仰ですよね。しかも異邦人ですから、異邦人でもこのような信仰を持つことができるんです。ですからこれはね、現代に生きる私たちにとって大きな励ましなんですよ。イエス様に出会うことはできないじゃないですか、触れることはできないじゃないですか。でもこの百人隊長が持った信仰と同じ信仰を持てば同じことが起こるっていうことですよ。神の言葉を、私たちはこの聖書の言葉を神の言葉、成就する言葉として信じたらその通りになるって言うんです。イエス様がここに来てしてあげようって言ってるのと変わらないっていうことなんですよ。すごいことだなとこう思うわけでありますね。皆さん、この例えばですね、ここに書いたんですけど、8節、権威の下って書いたんですけど、権威の下にある言葉ということなんですよ。この聖書の言葉、神の権威、神の力にの元にある言葉だということなんです、この聖書は。だから他の本とは違うんです。なぜかって言いますとね、皆さん、言葉っていうのはもちろん言葉自体にも力あるんですが、なぜ言葉に力があるかっていうと、その言葉自体よりも誰がその言葉を語ったかっていうことが大切なんですよ。同じ言葉でも、そう思いません？あの戦時中だったら天皇陛下の言葉だったら、もう 死ななきゃならないわけでしょ。同じ言葉でも誰の言葉なのかって、これが最も大切なことでしょうね。良い言葉はたくさんありますよ、世の中に。でも誰の言葉なのかって、誰の権威の下にある言葉なのかっていうことが最も大切ですよね。この1節から10節今読んだところっていうのはキリストの言葉なんですけど、病に命じるキリストの言葉なんですよね。病に命じるキリストの権威、力なわけです。で、後半行きますとですね、これ先言っちゃいますけども、どういう言葉権威であるかっていうと、死に対する権威なんですよ。よろしいですか皆さん、この聖書の言葉っていうのは病、体の病だけじゃないですよ、心の病に解決をもたらす神の言葉であるということ、そしてもう一つは命をもたらすことのできる神の言葉であるということ。だから聖書のことを私たちクリスチャンよく命の言葉って言うんですよね。あのクリスチャンの 本屋さんで命の言葉者ってのありますけど、いい言葉ですよね。言葉者の方と今日ちょっとここ話してたんですけど、ここへ来られてね、はい、今度あのトラックに乗って、余計な話だけどトラックに乗ってね、あの出張販売じゃないですけど、なんか聖書とかいろいろ持ってきてね、あの来てくださるって、日曜日ね、午後ね、終わったんで、ね、いいでしょ、そのアクセサリーとかいろいろあってね、そんな移動するあのトラックがあるんですよ。あ、今度行きますって方で皆さん来たら買ってあげてね、なんかねいっぱいいろいろ持ってくる。何の話をしてんだ命の言葉ね。そう、死にも、人間って誰でも死にますよね。死にも命をもたらす、解決をもたらす神の言葉なんて、どんなね、死んだら大丈夫よとかね、死んだって平気よ、何もなくなるよって、でも誰の言葉ですか、誰が言ってんですか、それが。命を作られた、命を支配しておられる方が言われる言葉、これは違います。それが聖書の言葉ですね。この10節のところのね、神の言葉っていうのはここに書きましたけど、物理的な場所や距離、時間に全く影響されないってことです。そうでしょ。だってこの百人隊長のしもべが癒されたのはイエス様はいないところですから。で、後で帰ったら癒されていた、だって。ですから時を超え、場所を超え、距離を超え、時代を超えて神の言葉は届くってことなんです。すごいことですね。教会来なければ聞かれないってわけではないということです。いつでもどこでもどんなところでも。さあ、じゃあもうあと15分になっちゃいましたから、後半ここに来て、ヤモメの息子のよみがえり、今度はもっとシリアスですよ。病気じゃないんですもん、死んじゃったんですから完全に。で、ここに実はですね、7っていう数っていうのは、あの聖書で3712っていうのはあのホーリーナンバーなんですけど、1週間も7日でしょね、発見も 7つですよね。発見、国権言えますとピアノ12でしょ、音もね、1音は3つとね、3712っていうのは神様の12部族、イスラエル ね、12弟子ね、みんなそうでしょ、三位一体ね、なんですけど、このよみがえりの記事って7つあるんですよ。でね、旧約に2つ、エリア、エリシャ、あそこのザレパテじゃなんとか あの子供をね、よみがえらせるって。で、その後はイエス様は3つしてるんですね、今日の記事でしょ。それからほら、あのヤイロの娘12歳のあのよみがえりね。そしてもう一つなんだ、ラザロですね、ラザロのよみがえり。そしてあとはね、パウロとペテロがしてるんですよ。使徒行伝の中に2つ出てきます。1つはドルカスの癒しね、これはペテロ、ね、ドルカスの癒し、タビタ、ね、の癒しでしょ。あ、癒しじゃない、よみがえりでしょ、よみがえらせた。それからもう一つは、3階から落っこっちゃった青年 の説教聞いてる、居眠りしてると危険ですよ皆さん、説教中居眠りしてて3階から落っこっちゃう、ここは4階ですから、5階ですからね、これはちょっとやばいですよ、落っこっちゃって死んじゃったって言うんですからね、危険でございますよ。俺でパウロはよみがえらしたという、これ全部で7つなんですよ。これ 7というのも完全数ですね、そのうちの一つですね。今日で11節にこの町の名前が書いてあるナインってね、いや今どこだかわからないんだそうですね、でもナインという町があったってね、これ本当はね時間ないからいけないんですけど、エリアが癒した場所と同じなんですよこれ昔ね。でこのナインってどういう意味かっていうとね、喜び、あるいは楽しみっていう町なんですよ。だから楽しい町ですね、喜びの町っていう名前があるんです、これない、ね、楽しみの町って言うんですけど、でも今日のストーリーどうですか皆さん、どんなに喜びが町にあふれてたとしても、ね、この人の心の中、このヤモメの心の中はもう涙と絶望しか しかなかったですよね。そんなところにイエス・キリストが来られる、そんなところにイエス・キリストが来られると本当の命と本当の喜びがそこにあふれたという記事ですよ。ヤモメって皆さん分かりますよね、カモメの親戚じゃないですよ。ヤモメっていうのはヤモメさんってあの夫を失った女性のことですね。皆さん今でも大変ですけど、当時はもう本当に大変でしたよ、ね、なんか社会制度なんてなかったですからね。夫を失っただけでも大変なのに、これ夫の葬儀ですか今日？違うんですよ、一人息子の葬儀なんですよ。ということは夫を失った後は彼女の希望っていうのはこの一人息子しかなかったんですよ。この同じ町に住んでいた同じ墓場でしょうから、何年前だかわからないけど彼女はこの道を一度歩いてるんですよ、夫の葬儀のために、夫の埋葬のために。でもその時は泣く彼女を支えてくれる息子がいたんですよ。でも今日はどうですか、その息子の葬儀ですよ。耐えられないですよこれは。もう全ての希望を失っちゃったんですよ。そんな人のところにイエス様は訪ねてくるんですよ。私たちは知ってるんですよ、イエス様もう神なくしては生きることができない人を知っておられるんですよ、イエス様。そしてその彼女のところにイエス様が訪ねてこられるってことですよ。ここにこう2つのグループがあるんですよ。イエス様ってもイエス様一人で歩いてるわけじゃないです、弟子たちと一緒にですね、まあいろいろな癒しが起こったりすごいことがあったらすごかったねって、5000人の給食もすごかった、もう本当にイエス様って、もうイエス様イエス様っつってね、もうファンみたいな人たちがたくさんついてね、このナインの橋町にこれ門のところって書いてあるし入ってくるでしょ。でももう一つの列は何ですか、このあの墓場というのは町の外にありますからね、中から泣きながら出てくる列ですよ。2つの群衆がすれ違うんです、ここで出会うんですよ、喜びの群衆と悲しみの群衆ですよ。喜びの群衆は町の中に、喜びという町に、悲しみの群衆は死という墓場に向かっています。人生どちらかでしょう皆さん。その2つの列が、ここ門って書いてあります。何節これ、12節ですか、これがね12節、イエスが町の門に近づかれるとって書いてあるでしょ。これ注目ですよ、門っていうのは、まあ、門ですけど出入り口ですけど、ここは死と命の出入り口だったってことです。イエス様との出会いが一つの門となったってことです。この門を出ていけば死の門ですよ、そうでしょう。でもこの町に入ってこられた彼女に訪ねてきたお方は命の門なんです、この方が天の門なんです。だってイエス様はマタイの16章、違う、一番下のヨハネ10章9節を見てください、ね、そこに書きました、私は門であるって言ったんです。でも死の門じゃないです、私を通って入る者は救われ出入りしてまた牧草にありつくであろうって、命も魂も豊かになるって命のもんですよ。 私が門であるって、これ象徴的でしょ。門のところで出会ってるんですよ。でもこの方こそが命の門であり、私を通してじゃなければ誰も父のもとに天に行くことはできないって言った。門を通らなければ命にも天にも入ることができないわけですよ。その最後の門ですよ。これ彼女にとってはもう全てを飲み込もうとする死の門でしょ、墓場への門でしょ、これ彼女にとって。でもそこに私が門であるっていう方が来られたんです。命の門である。マタイの16章ってこの間のメッセージで使ったとあのお話ししたところですよ。18節覚えてます？これ、私はこの岩の上に私の教会を建てるって、あのペテロのことを言ったね。ハデスの門もこれには打ち勝たないって、ここはメッセージしましたでしょ、数週間前。ここにハデスの門って書いてあったんです。ハデスっていうのは説明しましたが、読みって書いてありますね。口語訳聖書では読みって書いてあります。ハデスというギリシャ語、新改訳聖書もカタカナでハデスって書いてありますね。これは死の世界です。地獄ではないです。地獄ゲヘナです。ハデスっていうのは死者を捉えるところです。死の、だから死の象徴でもあります。死の力です。そのハデスの門も、それには打ち勝たないって、イエス・キリストを信じる者、私のうちに力はないけど、権威も何も命もないけど、死しかないけども、この命の門であるお方を信頼する者は、ペテロのようにあんなに弱くて愚かであったとしても、日曜日お話した通りですよ、このお方を信頼するならば、ハデスの門も、ハデスの門も、この読みの門、死の門も、あなたに打ち勝つことはないって、これが神の言葉ですよ。権威ある神の言葉ですよ。それを信じて立ったらその通りになるんですよ、私たちも。これが聖書、神の言葉のすごさなんですよ。これが福音の力なんですよ。これがキリスト教福音のすごさなんですよ。神の言葉の通りに死をも飲み込んでいくんですよ。すごいことです、これは。それだけじゃなくてね、心の牧草にもやし、出入りしてて豊かになるって言うから、ありがたいことですよ。まだ天国行ってないのに天に出たり入ったりしてるようなもんだって、私たちはこの地上で。そう思いませんね。え、時々出ちゃう時もあるけど、知らせんけど入れるじゃないですか。天、死なないと天国入れないんじゃないですよ。この地上にあっても、私が来たのは羊が命を得、それを豊かに得るためという。皆さんこれ覚えちゃってくださいよ。ヨハネのどこですか、これ。忘れたら牧師の顔見てくださいよ。牧師の誕生日は10月10日、ヨハネの10章10節、私が来たのはキリスト、私は僕、私じゃないよ、キリストが来たのは羊って、私たちのこと、羊飼いだから、イエス様、羊が命を得、それだけではない、それを豊かに持つためであるって。だから皆さんね、死んだら、キリスト教ってのは死んだらいけるから、それまで我慢するの、違う、この地上にやっても出入りしちゃうの、牧草にありついちゃうの、豊かになるの。だから皆さん結構お金持ちいないっしょ、ここに。やらず失礼なこと言ってるけど、そんなに学歴もあっても有名な方もいないでしょ。まあ美しい方はいるけどもね、はい、まああのでしょ、
雨、
いやいや、そんなところで雨言われて、でもね、お金そんな持てないのに、そんなにいい仕事だって地位だっていうのをね、あの教育っていうかあれもなくても豊かに生きるなって思いません？楽しいなって思いません？嬉しいなって思いません？教会へこうしてきて、私は思うんですよね。なんて恵みでしょう。出入りしてるじゃないですか、ほら、ね。そして、あ、もうどんどん行かないと、13節、主はその母親見てね、あ、もう5分になっちゃった、かわいそうに思いて、これかわいそうに思いて、さっきどなたかが発表の時言ってましたけど、これかわいそうってね、スプラングニゾマイってギリシャもこれぐらい覚えちゃってもいいと思う。スプラングニゾマイ、舌噛まないようにね。これね、腹渡に棒を誰かが突っ込んで引っかきましたっていう言葉なんです。わかります？要するに日本語の断腸の思いです。皆さん、 神様が私たちを見た時に、私たちが苦しんでる時、悩んでる時、弱ってる時、そういう思い、皆さんそういう経験したことあります？こう腹渡が痛むっていう、よっぽどのことですよね。ねえ、よっぽど悩んで苦しんで、自分のことでもなくても腹渡が引きちぎられる思いって、そういう愛を、そういう思いを神様は皆さん一人一人に持っておられるというのは、これはすごいことでしょ。そういう思いを持って見られたってことです。そしてね、もう泣かなくてもよいって言った。それで、もういいですか、こういう意味ではない、クリスチャンになったら泣く必要ないっていう、そういう意味ではない。クリスチャンになったら強いと神様いるのなぜ泣くのって違う。だって見て、ここにも書いたけど、皆さん聖書って、これ分厚いけど、聖書の中で一番短い説ってどこだか知ってます？井上さん教えてもらえます？井上さん得意だね。そうですね、それどこにあるかが大切で、ヨハネの福音書の11章の35節、ここ書いてあるからね、これヨハネの11章の35節、ギリシャ語でも英語でたった2語しかないんです、この一節は。聖書の中で最も短い説はヨハネの11章35節、アウトラインに書いてありますね。 Jesus wept、 イエスは泣かれたって、この2語です。でも最も深い説だと思いません？これラザロの死を前にして、だってイエス様なんで泣くのって、だってイエス様はよみがえらすことのできるお方で、死をも告白したのに、泣く必要ないじゃないですか。でも私が感動するのはここなの、イエス様泣かれたっていうの、ともラザロが亡くなったのを見て、これ矛盾してますよね。ちょっと一つの意味では、だって失ったわけじゃないんだから。そうでしょ、だってクリスチャンだって葬儀でね、クリスチャンの人とお別れしても亡くなったわけじゃない、天国に行ってる。でも涙出ると思いません？イエス様泣かれた、イエス様が泣いたんです。私ね、ここね、なぜ泣かなくてもいい、泣かなくてもいいって言ったと思います。私これ私の想像だけど、絶対当たってると思う。天国行ったらイエス様聞いてみようと思ってるんだけどね。私の解説はこうなの、私の思いはこうなの。泣かなくてもいいって言われた時に、どうしてと思って彼女は見上げた。だってそれまで下見て泣いて歩いてたでしょ。突然知らない人が来て、泣かなくてよいって見上げたでしょ。彼女の目に飛び込んできたもん、何だと思います？私は神なんだからね、その必要ないって。違う、イエス様泣いてたんだと。私が代わりに泣くから、お前が泣かなくていいって、私があなたのために泣くって。彼女は泣いてるイエス様を見たんだと。だから泣かなくていいって、ラザロの死を前にして泣いたイエス様が、あなたたちの、私が代わりに泣くって、泣かなくていいお方が、泣く必要のないお方が、私たちを愛するがゆえに泣くって。 Jesus wept。 そして14節、近寄って触れたって。これ絶対ありえないこと、ユダヤ人にとっては。レビ記に触れたらです、7日間は汚れるって書いてあるから、絶対近寄ることもない。まあ、自分の家族じゃしょうがないでしょ、担いでるわけで。でも知らない人が絶対近づいたり触れたりしない。触れる必要もなかったと思いません？だってイエス様言葉一つで癒せるんです。じゃあなぜ触れたの、なぜ近づいたの？イエス様のためじゃないですよ、この母のためですよ。母のために触れられたんですよ。触れる必要もなかったし、触れる必要もなく、触れなくても癒せた。触れたのは息子の棺ではなくて、息子を失った絶望の中にある、命を失ったような絶望している母の心ですよ。異邦人であろうが、汚れたものであろうが、キリストは近寄って触れてくださる。どんなに遠い、たとえどんな遠い人であっても、イエス・キリストが近づいてきて、 触れて声をかけ、もう泣かなくてよいと。これがイエス・キリストです。これが私たちの神です。イザヤ書53章の言葉書いてある。ここにはね、汚れてか あるんですよ。どっかの咎のためにどっかにあってなと、忌み嫌われる者のように、これイエス・キリストのことです。イザヤ書ですけど、悲しみの人で病を知っていた、また顔を覆って忌み嫌われる者のように、汚れた者のように彼は侮られた。誠に彼は私の、我らの病を負い、我らの悲しみを担った。ほら、キリスト泣いたんですよ。泣いたのは私たちのために泣いたんです。我々の咎のために、十字架についたのは私たちのために十字架についたんです。打たれたのは私たちの傷を負うために打たれたんです。我らの不義のために砕かれた。これイエス・キリストの十字架のことを言ってるんです。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によってキリストの十字架の我々は癒されたって。起きなさいって優しいお方、死にさえも起きることの絶対できないんですよ。死んだら、そうでしょ、私たちは絶対起きれないんですよ、死んだら。でもその絶対、私には 100% 不可能なところに神の言葉が語られたらどうなります。皆さん起き上がったんですよ。死からも起き上がったんですよ。死から起き上がれるならば、もしかして、もしかしてっていうか、もしこの神の言葉が私たちを死からもよみがえらせるならば、皆さん私たちの人生の何からでもよみがえらせてくれると、立ち上がらせてくださる、起き上がらせてくださると思いませんか。私はそう思う。そして優しい、あのイエス様の優しさの、優しいお方ってあったけど、15節、私これが好きなの、これを最後の癒されてね、蘇ったから今度お前は弟子になって私についてきてね、良い働きをしなさいって言ってないんです。なんて言ったかっていうと、15節、イエスは彼を母に返されたって。皆さん泣けてきません、これ。私、そこまで私たちのことをよく分かってくださるお方があるっていうこと。私たちに失ったもの、失ってはならないもの、失うことのできないものを失うことがあるんです、人生は。それを私たちに返してくださる方、イエス様の優しさです。この方が私たち、そうすると最後ね、担いでした人たちが止まったって、歩いていたんでしょ、墓場に向かって。でもイエス・キリストが来られ、触れられて神の言葉を聞くならば、死の行列は止まるってことです。もう墓場へ私たちを運ぶことはできないってことです。死も罪も呪いも私たちを墓場へとは、死へとは、地獄へとは運ぶことができずに止まったってことです。さあ、これからね、祈りたいと思いますが、私たちも今日このここも門です。イエス様に出会ったら、そんなイエス様が出会ったら通り過ぎてはならないっていうことです。この方にぜひ出会って、この命の門から死への道が止まり、命の行列に群れに私たちも加わって、天へとイエス様と共に行く人生を歩まさせていただきたい。愛する天皇と様、こんばん。命の主に出会ったこと、私たちのために泣かれる神に出会いました。どうかここにあって、今あなたの前に媚びを垂れるお一人一人、時と時代と場所を越え、神の言葉が語られるところには、イエス様が、あなたご自身がここにいると約束してくださった通り、あなたはここにおられます。あの一人息子を失ったヤモメが、 あの門で出会ったあのイエス様のお顔、ここで私たちは拝することができます。神様、どうかここを命の門としてください。そして媚びを垂れる一人一人の人生が決して墓場へ運ばれる人生でありませんように、滅びではなく死ではなく命へと私たちをお連れくださいますよ。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。